13文豪オノトピックス11月7日祝100歳牧文江さん千歳町長峰。文江さんは道町柴山出身で、工務店に勤める傍らで養蚕業を営みながら子供2人を育てました。定年後はちぎり絵や広告紙で鶴や亀を折る折り紙を始めたそうです。長年家庭菜園での野菜作りで体を動かしていたことが長生きの秘訣で、団子汁や芋飴を得意料理としていたとのことでした。11月12日、祝100歳、寺地久光さん、大野町田中。久光さんは食堂を営みながら子供4人を育てました。昭和30年頃に開業した食堂は地元でも人気となり、80歳頃まで厨房に立っていたそうです。今でも自宅で規則正しい生活を心がけ、何でも食べて夕食には少量の晩酌を欠かさないとのこと。ひ孫の結婚式を見たいと次の目標を話しました。11月13日、祝100歳、吉良喜代さん、緒方町下地在。喜代さんは同地区出身で、高校教師の夫と共に子供2人を育てました。養蚕やぶどう栽培をしたこともあったそうです。料理や編み物が得意で、若い頃に東京都で料理を学び、公民館の料理教室にも通っていたとのこと。明るい性格で100歳になり、ありがたいこっちゃと元気に話しました。11月20日、祝100歳、和田鈴子さん、清川町三玉。鈴子さんは同地区出身で、牛の肥育や米、さつまいも等の専業農家を営みながら、子供3人を育てました。活発で明るく、人と話すことが好きで、毎日近所の友達とお茶飲みをしたり、家の周りでたくさんの花を育てていたとのこと。相撲中継が大好きで、大分県出身の力士を熱心に応援していたそうです。11月27日、学校給食への和田田米の贈呈式。朝日町の和田田農業協同利用センター工藤信康組合長から、学校給食へ2450食分の和田田米が寄贈されました。工藤さんが、子どもたちが和田田米の美味しさを知り、米作りへの興味を持ってもらうきっかけにしてもらえたらありがたいです、と挨拶されました。11月2日、世界の消費税クリアファイルを寄贈。文豪の関税会、佐々木勇会長から、中学1年生へ、世界の消費税クリアファイルと、国の財政と消費税の役割、パンフレットが寄贈されました。佐々木会長が、消費税 10% のうち9割が社会保障に、1割は地方の一般財源として活用されています、と挨拶されました。12月4日、文豪の市感謝状贈呈式。特別全国障害者スポーツ大会、燃ゆる感動鹿児島大会の卓球競技少年女子で優勝した木村玲優さんと、水泳競技壮年男子25メートル自由形2位、50メートルバタフライ3位に入賞した深田雄介さんに市から感謝状を贈呈。川野市長が今後の活躍を期待しています、と述べました。11月14日、三重税務署署長納税表彰受賞。市教育委員会では市内小中学校で租税教室実施率 100% を達成しており、租税教育の推進を通じて、納税思想の高揚等に功績が認められるということで、三重税務署から署長納税表彰を受賞しました。今後も租税教育の推進に努めます。11月21日、上田原古道橋、名板設置式。県道三重新戸の線バイパスの群れ前田校区で、名板設置式が開催されました。名板の文字は、桃枝小学校6年の4人が書きました。当日は名板の裏面に、 6年の児童が夢やメッセージを書いて銘板を設置。今後、同バイパスでは残り 3km の工事が進んでいきます。11月1日、身体障害者ふれあい系スポーツ大会。豊後大野市身体障害者福祉協議会川村昇会長主催で上記大会が開催され、身体障害者、健常者合わせて80人が参加し、ゲートボールとグラウンドゴルフが行われました。大会結果は次の通りです。ゲートボール優勝、小形町チーム。グラウンドゴルフ優勝、千歳町チーム。10月21日、日本文理大生による市場通り活性化の実証実験。西宮神社三重町の秋季大祭で、日本文理大生が地域住民と制作した提灯を出展し、夜の通りを明るく照らしました。学生は地域活性化と居場所づくりを目的に、10月から市場通りのチャレンジショップを借り、定期的にワークショップを開き、住民と交流しながら準備を進めてきました。